主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。それでは2015年4月12日主の十字架クリスチャンセンター神の署名長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。まずはじめに総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天皇と様、今日こうしてあなたに礼拝をすることができることを感謝いたします。どうぞ神様、今から私たちが礼と誠を持って礼拝できるように神様ご自身が導いてください。まあ、そしてこの礼拝の時をあなたが喜び、あなたの祝福の時としてくださいますようにお願いいたします。どうぞ深い臨在を注いでくださり、オンラインの先で礼拝されている方々のうちにもこの場所と変わらないご臨在を示してください。まあ、そして賛美を祝福し、またあらゆる言葉を神様ご自身が語ってください。遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、あなたがその足を早めてくださって、少しでも早く共にこの礼拝の恵みに預かることができるように導いてください。この時をあなたにお委ねいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主に感謝して礼拝を始めたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒もって照明をたたいてまいりましょう。
おはようございます。3秒もって主を心から礼拝し喜んでまいりましょう。私になられる方はどうぞご主にお渡しください。61番からです。
私があなた方にこの語る言葉は決して難しすぎるものではないと主張されます。私があなた方に与えたその言葉を忠実にこの従って応答してきなさいと主張されます。あなた方が与えたその神の言葉に立ち続けるとき、私の修復が表されることを覚えなさい。感謝をすることを忠実に成し続け、賛美をすることを忠実に成し続けていきなさい。聖書を読むことを成し続け、祈ることを忠実に成し続けていきなさいと主張されます。確かに終わりの時代にあなた方一人一人に言葉を持ってこの導いていることを覚えなさいと主張されます。あなた方はその言葉を受けて歩みなさい。その中で私はあなた方一人一人の人生を、これからの道を、だから祝福へとこの導いていこうと主張されます。
主がすでに語っている言葉に関してはあなた方は応答していきなさい。あなた方が出ていき、あなた方が踏み出して従っていくとき、私は大いなる栄光をあなた方の手を通し、またあなた方の口を通し、また私はあなた方自身を通して私は私自身を表していくと主を伝えます。
この聖霊の働きが力強く表されている中にあって、敵であるサタンもこの働いていることを覚えなさいと主張されます。意識を切り替えてしっかりと目を覚まし、この神が与えた武具を用いて戦っていきなさいと主張されます。あなた方がこのサタンに打ち勝つために必要なのは信仰の武器であると主張されます。信仰の武具をしっかりと身につけ用いていきなさい。それは確かに勝利へと導く鍵であると主張されます。あなた方が御からの教会にしっかりと留まり続け、その御からの教会に土台とし、与えられた武具を用いて戦っていくならば、勝利から勝利へと神の導きが豊かに表されていくと主張されます。
それではさらに賞賛美してまいりましょう。愛する天皇と様、賛美の恵みを心からありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りする時間をお持ちしたいと思います。今週の土曜日に癒しの集会が持たれます。また来週には長崎カリスマ聖会も持たれますので、ぜひそのことのためにも覚えてお祈りいただけると幸いです。それではそれぞれでお祈りください。 これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではともに主の祈りをお祈りしたいと思います。まだおなりになっていらっしゃらない方は前のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御からだと父上に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。
主イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。聖餐式を行いたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐を受けるようにお勧めしております。洗礼がまだの方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。また他教会の方でも、イエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐をお預かりください。オンラインをされている方で聖餐のご用意のある方は共におりますので、共に聖餐に預かっていきたいと思います。またご用意のない方はですね、ぜひこれから聖餐のご用意をされて共に聖餐に預かっていきたいと思います。それを通して教会の恵みに預かりますので、ぜひ聖餐に預かっていきたいと思います。お祈りします。天の父様、イエス様の十字架をありがとうございます。この聖餐の時をありがとうございます。この晩と葡萄酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、私たちがこの聖餐を通して十字架のすべての恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えください。オンラインされている方が備えられたそのパンと葡萄酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えください。イエス様、十字架を心からありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお待ちしたいと思います。お一人一人で悔い改めの時を持ちましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体をお供いただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げた後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を飲みいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされている、この素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞ始まります一週間、この素晴らしい十字架の恵みの中を主と共に生き、主の御声に従って、あなたが今年約束されている主の御業を、恐るべきものを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架を心からありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様に感謝の捧げ物を捧げたいと思います。賛美をもって主に、捧げていきたいと思います。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、今こうして献金をすることができたことを感謝いたします。あなたが日々私たちの生活をあらゆる面で、祝福してくださっていることをありがとうございます。今その中から一部をこうしてお返しいたしました。どうぞ今献金を捧げた者たちがあなたにさらに祝福を受け、その経済においても、また健康においても、あらゆる面で神様の守りを受け、また恵みを受けることができるように祝福を与えてください。 まあ、そしてここに捧げられた献金を神様が御心のままに用いてくださり、救いの働きのために、またリバイバルのために神様が用いてください。この献金をあなたにお委ねいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今日の特別賛美はエフライムです。よろしくお願いします。
おはようございます。エフライムです。ずっとですね、支えてくれたピアノの妹の喜びっていうのがいるんですけど、それがもうエフライムを卒業してしまいまして、以前からずっと、今日はドラムの弟もいるんですが、ドラムはもう今日はちょっと、いないので、弟のヨハネと一緒にですね、神様を賛美していきたいと思います。幼い頃から僕を追いかけて交通事故に遭うぐらいの弟ですけど、本当に一緒に賛美していきたいと思います。風の響きを賛美したいと思います。
感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙とともにまかれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。必ず打ち砕かれてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。今リバイバルがこの地の上に、風の天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。光輝き渡る。
素晴らしい特別賛美の時を感謝いたした、したいと思います。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいというふうに思います。本日の聖書箇所はマタイによる福音書14章18節から20節、そして29節から33節になります。新改訳聖書の第2版をお持ちの方は新約聖書の26ページまた27ページになります。マタイによる福音書14章18節から20節29節から33節です。それでは司会者の方で拝読をさせていただきたいと思います。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。あ、すいません間違えました。18節ですね、すいません、するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げてそれらを祝福しパンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。29節から33節を読みします。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで確かにあなたは神の子ですと言った。本日はこの箇所より賛美の後伊沢木原誠牧師にメッセージを取り付いていただきます。
イエスキリストの御名をいただきます。おはようございます。ここは、ですね、今日の東京安定教会のディボーションの箇所なんですけれども、まあ、5つのパンと5000人の給食ですね。5つのパンと2匹の魚の有名なお話とその後ペテロが水の上を歩いた有名なお話ですけれども、普通はどちらかを話すんですが今日は2つのことから、3つにポイントを絞ってですねお話をしたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。B がですね、ちょっといなくなりましたのでバイオリンの百ちゃんが、ピアノに入っておりますけれどもピアノとバイオリンを募集中ですのでですねぜひよろしくお願いします。それでは、支援53編からお立ちの方お立ちください。お願いよろしくお願いします。神はいないと言っている。彼らは腐っており、今は私不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子だ、見殺して神を尋ね求める悟りの
全を行う者は
少し古い歌になりますけど、6週から肩の安らぎの6週からの55番十字架の上からですね。
See you.
私の手のひらの中にあなたの命と人生はあると称されます。私の手のひらの中にあなたの人生に対する計画と恵みを私は用意していると言われます。慌てるのでもなく恐れるのでもなく、あなたは私を信じ信頼し、私の手に委ねて歩んでいきなさい。あなたにとって思いがけないことがいろんな形で起こってきます。一つや二つではありません。ある場合には次々に許されていきます。しかし慌ててはいけません。たしろいではいけません。私に信頼し、その一つ一つを感謝を持って受け取っていきなさい。あなたの肉は喜ばなくても、あなたの霊は喜んでいる。私が導く人生において、私の用意している祝福はあなたの願いと思いを超えていきます。肉に従って歩むのではなく、霊に従って感謝と喜びを持って歩んでいきなさい。それを受け止めて歩んでいきなさい。私はその時、あなたの思いを超える私の計画を開こう。それはあなたにとって驚き、あなたにとって恐れで、主に対する恐れを生まれるものとなるとおっしゃいます。
この御霊で始まった事柄は御霊によって完成されていくとおっしゃいます。聖霊に導かれて歩んでいきなさい。御霊に導かれて歩んでいきなさい。私は絶えずあなた方の霊に喜びを与え、希望を与え、勝利を与えると主は言われます。
復活の力が豊かに働いている。聖霊の力が働いている。神の愛の中で復活の力、聖霊の力が働いている。それはあなた方は大胆にこの神の力、復活の力を通してなされる技を求めなさい。癒しの技、奇跡の技、解放の技、勝利の技が現れてくる。もっと大胆にそれを求め、信仰の足を踏み出して、その奇跡の中を生きなさいと主は仰せます。私の愛は具体的に力を持って、技を持って現れてくると主は仰せます。
見よ、私はいつもあなた方と共にいる。これ世の終わりまで共にいると主は言われます。この方と共に歩みなさいと主は言われます。
あなたの近くに福音を必要としている人はいる。あなたのうちの人は気づいていますが、気づかないふりをしてはいけません。あなたの内側にそういう導きを感じます。恐れないでその方々に福音を伝えなさい。ある者は御声新聞を、ある者は小道を、ある者はインターネットを紹介するだけで確かに大きな助けとなる。促しに従いなさい。その時神様の助けが働き、その人は変わるのを見て驚くであろうと主は仰います。最後に50番、あなたの御業。 愛する天皇と様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。父なる神様、三位一体の誠の神様が今日も豊かなご臨在を表し、私に触れ働き御業をなしくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。特別賛美を心からありがとうございます。今日この礼拝に集われたお一人お一人を心から感謝をいたします。オンラインで礼拝されている方々を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。またあなたが牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、必要な上からの知恵と指教令を整えをもって語り、私たちを慰め励まし力づけ、主にある希望を与えてくださって、信仰を育んでくださって、この年あなたが与えてくださる主の御業を恐るべきものを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。主はあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。今日は、5000人の給食のところと、そして、ペテロが水を歩いたという非常に有名なところからお話をしたいと思いますが、先週はいくつかのことがありまして、進学校の入学式がありました。で、新入生は1人だったんですけども、復学する生徒もいましてですね、それで、入学式を、やることになってやったんですけども、非常に祝福された時を持ちましてですね、でその入学生の方がこういうことを、結構1人だったので、好きなだけ話していいよと言ったら本当に好きなだけ話されたんですけども、でもすごくいい証の時でですね、その中でこういうことを言われたんですね。いろんな仕事をしていて、いろんな方と、忘年会新年会もありますからお話をすることがあって、で、エス様のことも、話すことになったりして、で、それでいいんだけども、それで、帰ってきた後にそのいろんなことがあるんだけども、その本当にその人のことを思うと、なんかどうしても涙が出てくるって言うんですよね。で、人間ですから、人間的にはね、この野郎と思ったりですね、イエス様と伝えても帰って反発されたりしたらがっかりしたり、いろんなことあるんですけども、帰ってきてこうその一言思うと涙が出てきて、祈ろうと思うと涙が出てきてしまうってね。で、昔からそういうことがあっておかしいんじゃないかと思っていたと ね言うんですよね。だから、実は私もですね、大学生の頃イエス様を信じて、もともとクリスチャンだったんですけども、はっきりイエス様を信じて、大学生の頃はですね、東京にいましたので、私は山手線じゃなくて中央線と東大線を使ったんですけども、中央線によく乗ったんですね。山手線もたまに乗りましたけども、柿色の電車なんですけども、そしたらですね、東京の街が見えるんですね。で、夜なんか乗りますとね、東京の街はもう住宅だらけですから、ブワーッと光りついてるんですね。東京の夜は終わらないからですね。でもそれを見ながらですね、何を思うかというとですね、この中の何人がイエス様を信じてるんだろうかって、こんなに人がいるのに本当にキリストを信じてるんだろうか、で今日もまた誰か亡くなっただろうって、明日もきっと亡くなるんだろうなってね、その人はイエス様も死んでるんだろうかって思うとね、涙がブワーッと込み上げてくるんですよね。なんか勝手にこれでこう追加に触ってると恥ずかしいからですね、泣けてきて慌てて窓際行ってですね、人にわからないしこうねやってるのよく涙が出ました。それから満員電車は避けていつも乗らなかったんですが、たまに乗ることがあってですね、もう急だなと思ってるんですけど、ふっとねいつもじゃなくてふっとね来る時があるんですよね。わーって苦しいなと思いながらですね、なんかうわー、この人たち、別さんも死んでるのかなって思ってですね、で死んでないと思ったら、なんかこうどうなるんだろうと思うとですね、なんかね、なんか満員電車が来ないながらね、涙が出てきそうになったことがよくあったんです。これは頑張ってじゃなくて本当に内側からこう溢れてくるものがあったんですね。で、これは私は自分ではないということが分かります。でも私は、ね、当時若かったこともあって、よく友達にしょっちゅう伝道して、大学の先生にもしょっちゅう伝道して、授業でも発表の時に必ず発表して、最後は伝道に書いちゃうんですね。それぐらいよかったんで、だから、よくデミキャンプに行ったら、一体全員になって、先生も加わって、夜を徹して福音宣教とぶつかりをして、復活悪かないかって議論になったぐらい、そういうことをやってたので、しょっちゅうやってて、やっぱり人間ですから、この野郎と思ったりですね、一生懸命やってダメだったらね、もうどうにでもなるとかね、こいつ知らないぞとかいう感じに肉はなるんですよね。肉はですね、人間だから。ところが、その人のことを思うとこう霊がですね、 こうなんかねこう内側から熱いものが込み上げてきて涙が出て止まらなくなるってことはしばしば起こったんですね。でこれは聖霊だというふうなもんですね。で、まあ、その人がその話をしたときに私はすごくわかるんですね。でだからその話を聞きながら本当に最初の頃そういうことをこう気負いなく思っていた、本当になんかそういうことが当たり前だった、そういうなんか気持ちというかスピリットを神様がもう一度なんか返そうとされてるなってことを思うんですね。で最近また再びこう教会の人たちのための問いの人がやってますけども、本当に御霊が望んだときね、なんかこう内側からこう本当にこう祈りが与えられて込み上げてくるときがあるんですけども、再びその魂に対する渇きを神様が与えようとされているっていうのを感じて、でこれは非常に今までない大きな働きが起こる前触れだと思います。こう肉でね何とか救えてほしいっていうの以上にこう内側から聖霊が与えてくださるそういう渇きっていうのをね主が与えてくださるのではないかなってことを思います。まあ、とても祝福された、入学式がありました。それとですね、昨日ですね有江に行ってきたんですね、島原半島の有江にね。で岡田久弥牧師が病気からの癒されて元気になって今も受け付けしておられますけれども、しばらく教会でお休み、長崎教会でちょっと休養されていましたけれども、元気になってきて、前回の時にショートメッセージを本当に久しぶりにされたんですけれども、で今回もですね、きっとされると思ったからメッセージされますかって聞いたらですね、はいってこうね元気に明るく答えられたんだ、ね、でよかったなと思ったら、なんか昨日はですねなんかスーツを着てきてですね、えらい決めてこられましてですね、なんかおーとかね、私よりかっこいいとか思いながらですね行ったわけですね。で嬉しかったですね、なんかそういうきちっとしてこられて、なんかこう本当に説教するとってその気負いじゃなくて、なんかこうきちっとしてこられたのがすごく嬉しかったんですけども、でまあショートメッセージされるからそれでいいなと思って、で何人か連れて行ったんで、こう証とか特別賛美を他の人にしてもらおうかと思ったんですけど、まあ念のためにですね一応聞いたんですね、証が特別されますかって聞いたらね、まあショートメッセージだから証でも特別賛美なんですけど、されますかって聞いたらですね、いや他の人でいいですって言うかと思ったらね、はいしますって言うんですよねで私はちょっと今まではねどっちかというと私が勧めたんです、引いちゃいけないから、メッセージはちょっときつくてできなくても、ね、とにかく3秒立つだけでいいから3秒進めて、私がこうむしろ進めてできないというのをこうしてもらってたところがあったんですね。でも今回はですね、はいしますって言ってですね、私はどっちかというとですねショートメッセージするから3秒遠慮してって雰囲気を醸し出したんですけど、やりますとしかもですね、ヨハネを連れて行ってたんですけど、だから伊藤牧師はいつも助けてくださるんですけども、ヨハネ君や伊藤牧師に助けてもらっていいですかって言うからですね、はい、自分で頼んでくださいって言ったんですね。じゃあ自分でちゃんと頼まれて、このヨハネ君と伊藤牧師を両脇に従えて特別賛美をされたんですよね。小さなことだと思うんでしょうけど、私はすごい感動したんですよね。本当に自分からこう賛美をしたいって言って特別賛美を人にまでお願いして立てるようになって、でショートメッセージも本当にニコニコしながらね戻ってきた笑顔ですよね。こう戻って、しかもまあ前の笑顔よりもっと深みが出たような気がしますけども、苦しみを通って本当になんかその良かったんですね。でなんかすごいなっていうか神様がすごいなと思いながらですね、復活してきたなって、これでいよいよ牧師に再び、ね、使わせる時が近づいてきたなと思ったんですね。なんでこの話をしているかというとね、先週イースターサンデー復活祭だったんですね。で明らかにその復活の力を神様がその被災牧師に働かせているのを目の当たりに見るわけですよね。でこれはもちろん被災牧師のことですが、同時に今教会に注がれてきている力なんですね。ではっきりその時が来ていることを思います。復活の力、聖霊の力がこう強く働き始めて、ね、まあ、少し個人差の時差はあると思いますけれども、そういう恵みが今そこから始めてきているので、ぜひ皆さん、ね、主に期待してほしいんです ね。いろんな意味でこう苦しみを通ったり弱さを通ったり、なんかちょっとこうトンネルを通っているなと思う人はそこから抜け出す時が来るし、それが現れてくるということを、ね、ぜひ、ね、主に期待してほしいと思うんです ね。でその時が今来ているということを覚えた上で今日の聖書に入っていきたいと思います。今日は14章の、ところから五千人の給食のところと水に歩いたところですけども、2つ全部話すわけではないんですけども、ポイントを絞って話しますが、まあ、簡単にね、ほとんどの方は知っていると思いますけど簡単に説明をしますね。13節から見てください。14章の13節から、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り自分だけで寂しいところに帰る。この前に何があったかというと、実はですね、バブテスマのヨハネが捕まっていたんですけれども、当時の王様はヘロデなんですけど、まあ、ヘロデが捕まえたんですけども、実は心の中でバブテスマのヨハネはなんか神様が働いていると思っていて、まあ、捕まえたけど殺さないでいた。 そしたら娘のヘロデアというのは踊りをして踊ったので、まあ、気分が良くなって、ね、何でも欲しいものを願ったらやるぞって言ったらですね、そのヘロデアというのはですね、娘がですね、そのお母さんにすそ逃されて、まあ、そのお母さんがヘロデと再婚してて、それがちょっとまずい結婚だったんで、そのお母さんはバプテスマの方を恨んでたので、お母さんがバプテスマの方の首を棒に乗せて、もらってこいって言って、でこのヘロデアが王様にヘロデに今すぐここに、発生ですね、今ここにバプテスマの方の首を棒に乗せて私にくださいと言ったわけですね。そしたらヘロデはですね、みんなに何でもやるとって言ってしまった手前ね、やっぱりこう格好はつかないので、よかったって言って首を取っちゃうんですね。でもね、面白い、面白いって言い方よくないけど、女から生まれたものの中でバブテスマの花より優れたものはいなかったとイエス様は言った。イエス様はそう言ったから、女から生まれたものの中でバブテスマの花よりが最高なんです、まあ、もちろんイエス様の信じたらもっとそれよりも優れてって言ったんですけどね。その最高の人がヘロデアが踊って、何でもやるって言われたことで首切られて死んじゃったっていうね、って思いませんか。そうですよね、人間的に言ったらね。ただ皆さんね、大事なことなんですね、永遠っていうことに目を向けるとね、でちょっと残念な死に方ではあるけれども、そうやって首を切られてしまったんだけど、これ永遠って見たときに、バブテスマの羽はここで殺されましたけども、永遠においてね、すごい報いを受けたということが分かるんですね。で、私たちクリスチャン大学を歩むときに気をつけなきゃいけないのは、地上のことばかり目を留めていくと、私たちはその中心をずらされます。なんでってことばっかりクリスチャン大学ってのは言わなきゃいけなくなってきます。でも本当に永遠にしっかり身を留めていくと、なんでがなくなるんです。きっと意味がある、もっと大きな意味がある。そして意味がわからなくても、永遠に行った時に間違いなく報いがある。で、間違いません。だからか地上は我慢しようと言ったわけでは決してありません。地上でもきちっと神は祝福してくださいます。しかし中心は永遠なんですね。これをしっかり捉えておかないと、地上ってのは100年たらず、なんか100年ポチだって歌がありましたけど、100年たらずですね。でも僕は本当に永遠なんですね。そこが私たちの本当の舞台、まあ、千年王国があって、その後永遠があるんですけども、でだからね、それをはっきり捉えててほしいんですね。それが見えてくると、なんかいろんなことがね、全然見方が変わってくるんですよね。まあ今日はこれは中心じゃないけど、ね、それを覚えてる。でそれがあった後にイエス様はやはり痛まれて悲しまれて、船でそこを去って自分だけで寂しいところに行かれたと。やっぱりね、バプテスマの羽のことを思って行ったんですね。イエス様ってなんかすごく、まあ、人間味があるとおかしいですけど、なんかね、バプテスマのことを聞いて自分だけで寂しいところに行って、こうね、そのことを思われた。なんかこういうところは私好きなんですよね。イエス様はそういう温かみを感じますね。そしてところが、それを聞いて群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追ったと、ね、まあ、群衆はみんなイエス様と追いかけていったと。でイエス様がその船から上がられると、多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒されたと、ね、イエス様が船から会ったらみんな先回りしてて待ってたわけですね、まあ、乾いてたんでしょうね、たくさん病人もいたんでしょう。で癒されました。そして夕方になりました。でこの人たちはずっとイエス様のそばから離れません、ね、そしたら夕方になった時に弟子たちはイエス様と置いて言うわけですね。イエス様はここはもう寂しいところで、ね、時刻ももう待っていますと。 今流に行ったらちょっとコンビニもないんですと、ね、スーパーもありませんと。だからちょっと群衆を解散させて自分たちでちょっと村々に分かれていって食料の用立をさせてほしいと、まあ、これはある意味で思い合ってるわけですよね。ところがイエス様が言った言葉は16節で、今日はここが中心じゃないのでさらっといきますね、彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと言った。イエス様が弟子たちにあなた方で食べるものをあげなさいと言った。これは人間で言ったらとんでもないことなんですよね。男だけで5000人だと書いてあるから、女子供入れたらおそらく当時多産だから2万人はいたと思うんですよね、少なく見積もっても。なのにあなた方でやなさいって、ここ見たらこの後書いてあるように5つのパンと2匹の魚しかないのに、あなた方で食物を何か食べるものをあげなさいって不可能でしょ。不可能ですよね。でも後でも言いますけど、これねイエス様は言われたんですね。イエス様意地悪してね、なんかこうね、あなた方あげなさいってわけじゃなくて、実はここでチャレンジしたんだと思うんですね。ただこの時弟子たちはそれ分からないのでびっくりしてですね、言ったんですね、弟子たね、ここにはパンが5つと魚が2匹より他はありませんって、ね、まあびっくりしたでしょうね、ぎょっとしたかもしれませんが、ね、それで言ったわけですね。そしたらですね、タイミングが難しかったですね。それとですね、イエス様は言われます。今日ここ一つ目のポイントなんです。ここが一つ目のポイントね。イエスは言われた、それをここに持ってきなさいと。 5つのパンと2匹の魚っていうのは何かって言ったら、まあうんと分かりやすく言えば何の役にも立たないでしょ。焼け石に水、焼け岩に水滴、大地に水蒸気って意味わかりますか。ちょっと高度なジョークですけどあの、ね、何か言ったらもう何の役にも立たないって、それじゃどうしようもないっていうね状況ですよね。でもイエス様が言った言葉はそんだけしかないのかとかね、どうするんだとかね言うんじゃないんですよね。それをここに持ってきなさい、イエス様のところに持ってきなさい。人間的には、まあ、これっぽっちしかない、人間的に言ってますよ、これっぽっちしかないと思えるようなものだけど、それでいいから持ってきなさいと言って、しかも持ってきた時に19節でイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、まあ、信仰の行為ですね、食べる準備をさせ、この後5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げてそれらを祝福し、パンを割いて弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配ったと。まあ、あの今日はここの言葉の祝福しって言葉です。でマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ全部にこれ書いてあるんですけど、マタイ・マルコ・ルカは祝福しで、ヨハネは感謝しと書いてあります。でこの人に似てることで4000円の給食とあって、その時はどっちも感謝をしって書いてあります。だからこれは祝福し感謝したと取れるんですね。で今日の一つ目のポイントはここなんですね。あのたった5つと2匹の魚しかなかった、でもあったんですね、ゼロじゃなかった、あったんです。そのわずかしかなかったけども、でもそれをイエス様のところに持っていって、イエス様はそれを本当に心から感謝し祝福されたんですね。その時奇跡が始まったんです。で多くの方々はですね、ないものを数える、いつもよりこれ2万人としたら、まあ、男だけしましょうか、5000人としたらパンが5つだから4995足りないわけです。1個ずつ食べるにしてもね、中に大ぐらいがいたらもっとプラスアルファ足りないわけですね。でその足りないものを数えるし、足りないことを考える。でメッシュ様が言ったのは、いやそれでいいから持ってこいって、祝福したってことはね、これはあ5つぼっちですけどありがとうございます、これを増やしてくださいって、そういうイメージじゃないと思うんですね。これで十分ですって、神様あなたにとってはもう5つで十分です、あなたはここから奇跡をなさいますよね、神の手を置いて祝福してくださいっていうね、そういう祈りだったと思うんですね。で大事なことはね、皆さん、皆さんに与えられているもの、能力でもいい、時間でもいい、経済でもいい、人間的に言ったらこれじゃお金が足りない、これでは時間が足りない、これでは能力が全然欠けていると思ったとしても、それを神のところに持っていって、神様がそこから御業をなさることを期待して祈るかどうかなんですよ。今日一つのポイントはここなんですね。今あるものを主のところに持っていって、いいですか、諦めて感謝するんじゃなくて、そこから神がきっと来てなさると期待して感謝し祝福するかどうかなんですね。例えばね、主の十字架の働きはほとんどこのパターンなんです。賛美の働きね、作詞作曲も含めて賛美の働きを考えるときに主が言ってこられたんで、最初あの歌手が出る賛美が立つね、で十数年間追われてたんで、神が言うから踏み出したときにへなへなもしでも出しますと言って賛美の働き始まったんで、その時に我々どう考えてたと言ったら、外からね、主の十字架の教会以外からすごい人がやってきて教会に入ってきて、作詞作曲もそうだし賛美もそういう人が来ると来て、どこから来るのかってこう見てたんですね。でなんか中川からですね、なんかね変なのが立ってきたわけですね。もちろん本当に音楽した人も立ってきました。もちろんその人たちはもともとやってた人です。同時にでもそうじゃない人も立ってきたわけですよね。で面白いことは、今あるものを私たちは感謝してそれを捧げたんです。その捧げた時にそこに神の手が置かれたんですね。これ大事なんですよ。日本人ってね、頭いいんです、高ぶらないでね。私は、私が言った時には高が教えてますけど、30ぐらいしか言ってませんけど、それでも分かります。頭いいんです、引き算ができるんです。当たり前だと思うでしょうけど、ね、まあ、最近はでもね、ピッピッてやってね、お金いたら勝手の追加出るからちょっと違うけど、でもあのちょっと前まで普通に引き算したでしょ、お釣りをすぐくれたでしょ。前々アメリカ行ったら引き算しませんもん ね、10ドル、20ドル、30ドル、40ドル、50ドル、60ドル、70ドル、こういうふうに返しますもんね。で何かというとですね、サッとするんです、当たり前に。で文字が読めない人は今はほとんどいません、全くいないとは言いませんけどね、当たり前だと思ってるでしょ。世界に行ったらそんなことないんですよ、先進国でさえ。でなんで日本っていうのはそうなんですね。これ素晴らしい恵みです。あと器用なんです。だから日本の商品は世界でね、日本の場合パッシングはあるけど、実は庶民はみんな日本の商品買うんです。いいと思って知ってるから。適応能力も抜群にある。これ神様だったプレゼントですね、高ぶらないように。そうですね。でも一つそれがね、信仰にマイナスになることがある。なぜかって言うとね、計算しちゃうんです。あの計算することを悪いとは聖書言ってるんです。計算しなさいって、できるかどうかちゃんと。でもその上で この時は神の言葉があった。あなた方で与えなさいって、無理ですよって言っちゃったけど、じゃあ持ってきてごらん、私が示してあげるからって言って模範を示されたんですね。ですから奇跡を見る方法があるんです。神の技を見る鍵が、今あるものを本当にそこから神がこれで十分だ、神がなさってくださると信じて感謝する人、それを祝福する人は神の技を見ます。でもね、はあ、これぽっちか、なんであの人はね、英語も話せ、中国も話せ、ギリシャ語も話せ、ヘブル語も話せるのに、私は日本語もまともに話せない、ね、標準語もまともに話せない、関西弁も話せないね、ね、なまった方言だけだ。はあ、神様、こんなの説教したらどうするとばいとか言ってですね、っていう人は奇跡を見ません。でもそうじゃなくて、ありがとうございますって、私はちゃんと言葉を話せるってね、これで十分ってね、これさえあれば大丈夫、神様ありがとうございますって感謝する人は、私の知恵で考えた最高の通訳者が与えられたりね、あるいは喋れるようになっちゃったりね、本当にしますよ。あれはね、ここなんですよ、鍵は。だって我々は海外選挙を始めた時ね、奥山選挙士が来てですね、海外選挙の採点条件は、英語だって言われたんですよね。その通りなんです、本当に。客観的に長距離選挙者の場合、やっぱりさ、やっとかないといけません。でも我々海外選挙に神様言われた。当時ルートは全くなかったよ。もう今と違って全くなかった。で、一人々が海外選挙に熱い情熱を持ったことはなかった。いう人たちは一生涯に一回海外旅行に行けたらいいと思える連中だった。すいません、連中って言って、まあ、もう失礼ですけど、当時の人は連中です。ね。ところがですね、神様はそこに語ってくれた海外選挙ってね、言葉があったの。で、我々は全然ふさわしくないってよく分かってた。よく分かったけど、神様おっしゃるなら喜んでいきますって応答した。パウロ牧師も応答した。だ、一番最初のチームの時にね、通訳の人が突然行かなくなってアメリカ行った時、すごかったんですよ、そのアメリカチーム。直前に行かなくなって、もっと前に行かないって言ったら他の人立てるんだけど、探してきてね、直前にもう前日かなんかに行かなくなっちゃって、それで行って通訳なしで行ったから、ジャック・ヨードの説教みんなで聞いた時にどうしたかって、全員で終わった後にどこか分かった、分かったとこを出し合って分かったね、そういう感じですよね。え、食事行くにも恐れてです ねどうなるか分からないってね、こう12人ぐらいだったんですけど、10人か10人だったんですけど、2人か3人ね、ちょっと厚かましい連中を使わせてですね、腕っぷしの強い厚かましい連中を使わせて、男の人を使わせて、女性だって危ないからね、使わせてね、それでメニューをもらってきてチェックするわけですよね。これここだな、大丈夫ってね、それで片言英語で聞いて、それから入っていくというね、今から考えたら考えられないようなチームでした。でも行ったんです。なぜよか分からない、神様おっしゃるから。それで本当に感謝して行ったんです。そしたらね、今パウロ牧師は、まあ、英語は喋られませんけど、通訳のレベルはかなり高い人ばっかですよ。元バブトストでトップの通訳だった人とかね、今ニューヨークに行きましたけどね、上智の英語科をね、ものすごい上智いい成績出た人とかね、英語に関してはかなりの人がいつも強くつくんですよね。面白いですよね。我々はなかったんだけど、神がおっしゃるから応答したんです。あるものを出して喜んで感謝して、それですると神は誰だ。でもね、一緒なんです。個人においても今あるものを本当に感謝して、諦めて感謝じゃないですよ、期待して、神がここからきっと何かなさって、自分に関してだけじゃありません、あなたの愛する人に関して、ああこの子がこうだったらな、あの人がああだったらなって言ってるでしょじゃなくて、今のそのままの状況の中でその人にあるものがきっとある。だって5000人のね、男だけですよ、女子供が2万人のようにね、5つのパンと2匹の魚でどうするんですかね、うおーって言ったって始まらないね、ギョッとしても始まらないどうしようもないじゃないですか、人間的に言ったら。どうしようもないけど、イエス様のことではなかった、それでいいから持っといてって、私本当にそれを喜ばれて感謝して奇跡が起こったんですね。これはね、今も起こるんです。で、私の教会ははっきり言ってそういう歩みをしてきましたよね。ダメだね、そこを覚えてほしいね。それが一つ目で、今日の二つ目はね、 それで5000円の給食が起こって、みんなが満腹するまで食べたと、ね、まあ、それでさらっといきます。そしてその後にどうしたかというと、22節、それからそれが終わったらすぐ、ね、みんなが満腹したら、イエス様はこうみんなを解散させて、弟子たちにも敷いて船に乗り込ませて向こう岸に行かせて、そしてみんなを解散させて、イエス様は山に一人で祈りに行きます。22、23ですね。で、夕方までずっと祈っておられて、で、24節、弟子たちが乗った船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波にやまされていると、ある程度行って向かい風が吹いてきて翻弄したられます。前にも後ろにもニッチもサッチも行かなくなります。すると 夜中の3時頃と書いてあるから、もう夜中の3時頃までずっとこのガリラ湖の真ん中でこう船がこう、ね、向かい風が来てもどうにもならなくなった。そしたら夜中の3時頃、牛、草木も眠る牛見時ですから真っ暗だったんですよね。その時にイエス様が祈り終わって山から降りてこられて、その海の上を歩いて、湖の上を歩いて来られるわけですね。26節、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと。まあ、イエス様幽霊というのは失礼ですけれども、いつもお話しますように外来古城に当時は幽霊が出ると考えられていた。日本の場合はお墓に出ますけれども、向こうは外来湖の上に出る。だからこの地方ではね、だからスーッと夜中にね、人影が来たらね、それはやっぱりびっくりしますよね。ふーっと海の上歩いてきたら、まさかイエス様歩いてくると思わないから、だから思わずも幽霊だと思ったんですね。そしたらイエス様がすぐにね、イエス様は愛の方ですよね、すぐにしっかりしなさい、私と恐れることはないって言われたってね。ここでね、ちょっといたずらね、恨めしやとか言ってですね、一通り驚かしてから私だよとかって言ったんですけど、とにかくちゃんとすぐにイエス様が私は恐れなって言われたんですね。そしたら、その後に、28節、ペトロは言うわけですね。これも一つのテーマなんですけど、今日はもうさらっといきます。主よ、もしあなたでしたら、私に水を割りとこまで来いとお命になってくださいと。弟子はいたんですけど、ペトロだけが求めます、言葉を言ってくださいってね。そしたら今日のテーマです。2つ目のポイント、イエスは言われます。来なさいと言われた、言葉が下った。でペテロはむやみやたらに水を割りたいので来なさいって言葉をもらった。言葉をもらった時にペテロはどうしたかというと、そこでペテロは船から出て水を割りてイエスの方に行ったと。で今日の2つ目のポイントは、ね、この船から出てって言葉なんですよね。で、今愛知って仕事されていますね、小市君ですね。彼はマグロ漁船の2で乗っておられたんですね。で彼がいた頃ね、私この説教した時にですね、説教終わった後に言いに来られたんですね。キャラブの船から出てってところね、これはすごいですよって言われたんですね。で私よく分からなかったんです。あ、そうですかって言ったらですね、いや彼言ったんですね、自分は漁師だから分かるんだけどね、大海原に出て行って、ね、漁をするでしょ。その時に船の中にさえいれば守られるんだって。基本的に、まあ、船が転覆することもあるでしょうけども、基本的にはね、船の中にさえいれば守られるんだって。もう船から出たらそこは死だって言うんですよね。だからそう、私は彼が言ったんです ね、船の中にいるならば命だって守られてるけど、船から出るってことは死なんだって言ったんですよね。でなるほどなと思ったんですよね。へえと思ったんですよね。で皆さんですね、この時ね、ペテロは外来語のプロでしょ。外来語でよく知ってるんだ。で今向かい方が来て、日もさっちもいかない状況の中でイエス様歩いてこられて、言ってくださいって、来なさいってことをもらった時に、この船から出たんですよね。足を踏み出して。で神様の言葉に応答する時に、ある場合には人間的に言うと愚かに見えたり危険に見えたりすることがあり得ます。で間違いなさい、危険なことをすることは神に従うことではありません。愚かなことをすることは神に従うことでもありません。でも本当に神様が語られたときに、確認ができて確かに神が語っていると分かったときに、その言葉に応答していくときに、人から見たら愚かだったり、自分でもこんなことはバカだなと思うことをするときってあります。だってそうでしょ、ペテロは外来語の専門家なんだから分かってますよね。こういう向かい方がある状況の中で船から出て足なんか踏み出したらどういうことになるかって。でも彼は踏み出したんです。なぜか、神の言葉があったからですね。その時彼は水の上を歩いた。いつも言うように、私は歴史上水の上を歩いた人はこの人しか知りません。奇跡が起こったんですね。で皆さんね、主が語られる時にその言葉に踏み出せない。で船にいるとね、安泰なんです。で私たちはね、安泰を望む傾向があるんです。楽ちんを望む傾向があるんです。嫌なことには足を踏み出したくない、危ないことには足を出したくない。でも神様が明確に語っていたとき、私たちはそこから足を踏み出すときに神の奇跡を見ていくんですよね。でそこはね、皆さんね、どうかなんです、見るかどうかなんですよね。でどうぞね、増やしてほしいですね。例えば場所の移動のときですね、安定教会が東京から国分寺移動して、国分寺から高円寺に移動して、今度また品川に行く可能性がありますけども、高円寺に移動しましたときね、なかなか都心に行かなきゃいけないって言うけど、移動しなかったのはいろんなマイナスというかハンディがあるからね、いなかった、行かなかった。でもヨハネ君、秋元ヨハネ君がここ行くときに、あるところが落ちて、そして都心の方の高校が こっちは見頃だと分かって見頃間違えたってわけですよね。で、間違ってこっちだと分かって、そっちの勉強全くしなかったけど見頃だからきっと通るって本当に通っちゃったと、ね、でその時にはっきり分かったわけですね。こっちは見頃だと分かった時に早かったですよ。すぐに彼らは移動したわけですね。で、なんと移動する時まだ中野の方の今の場所ね、今の場所に高円寺か、高円寺にまだ場所見つかってなかったんです。だからしばらくは中野セミナーハウスかなんというところを借りてやってたんです。でも神が言ったと分かった途端、まだ場所が決まってなかった、借りる場所がなかったのに一回一回借りる場所を借りながら探してたわけですね。でももう移動することにした。そしたら移動する日に大雨が降ってダブルの虹が出て、ね、ニュースでね、ゴールデンタイムのニュースで なって、で次の日新聞がみんな一面トップでね、都心に変わる虹って出すぐらい大きな虹がかった、そういうやつがあるわけですね。で、何かというと主に言われたから移動した。移動したことによってたくさんの仕事を受けましたよね。今日移ってから大きく変わりましたね。で、そのうちまた次に移ると思います。で、神様が言った時に人間的にはマイナスだったり、そんなことして何なのかなと思ったり、でもそこを踏み出すかどうかってものすごく大きいんですね。で、そこを踏み出していく人は神の手と助けを見る、神の技を見るんですね。これをね、どうぞ覚えてほしいね。で、踏み出していく時ね、本当に神が支えて助けてくださるんですね。私が一番最初に中国に聖書を持ち込んだ時、はっきり主に言われたんですね。ということになったんですけど、境内がなかったんですよね。それで、ところがどうしようと思ったんですけど、もうね、賛美歌を歌ってたら電話がかかってきて、ケーキが来て境内に行くことになったんですけど、今でもあの時感動を覚えてますけどね、はっきり主に言われたから踏み出した時に、ギリギリで支えられたんですよね。で、神様の言葉に応答すると神が支えてくださるし、神が守ってくださるんですね。これが起こってくる。例えば、中国に行くときに、これはパウロ本に書かれてますけど、当時は香港経由で行ったんですけども、もうすごい体調悪くて、これ行ったら救急車を呼ばなきゃいけなくなると思って、秋元さんやめようと思ったけど、祈るといや行きなさいってどうしても来る。だからもう仕方がないと思って乗って飛行機乗って、まあ、覚悟を決めてもう倒れてもいいと思って行ったら、香港に着いた時に元気になってたってね、書いてますよね、あの本の中に。よくわかります、あれ起こるんですよ。本当に神様は明確に言って踏み出す時に神の手を動き出すんですね。で、この時も船から出た。で、今日ね、この船から出たっていうことはすごい心に迫ったんですよ。で、ある方は今ね、神からチャレンジされています。船から出てください。あなたの船はもしかしたら、この今までの自分の考え方かもしれないし、今いる場所かもしれないし、ね、そこにいたらもう将来安泰とかね、そこにいたら波が立たないとかね、そこは自分が好きなところとかね、やりやすい場所かもしれない。でも神様がおっしゃったらそこから踏み出すんです。間違いなくね、言われてないのにやることはありませんので。でも本当に主が語ってこられたらそこから出るんですね。人間的には危険だったら危ないかもしれないけどね、その時主の技が起こるんですよね。そして3つ目ね、そうやって水が歩いてその言ったんですね。で、思うんですけど、一行で終わってますよね。もうちょっと感動的に書いてほしいですよね。ペテロは、ね、ガリラヤ湖のことを知り尽くしていた。それにもかかわらず、ペテロは大胆にも船から出て水の上に足を踏み出した。ね、水は波紋をもたらした。でも沈まずに、次の足を踏み出すと、さらに波紋をもたらしながらペテロは歩いたとかね、こう感動的に書いてほしいんですけど、先生ってさらっと書いてある。で、そして次のことが書いてある。何があったら、次ね、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので、でこっちばっかり説教される。ペテロかわいそうですよね。だけど、沈みかけちゃった。でも面白いっていうのは、すごい聖書を証言して、奇跡もやったけど、ちゃんと何歩歩いたんでしょうかね。手を変えて聞きたいですよね。3歩なのか5歩なのか、ちょっと聞きたいですよね。何歩か歩いたん。でもそしたら、風を見てって風見れないから、波を見たのか、風の音を聞いたのか、音を聞いて見たんでしょうね。そしたら、見た瞬間で分かったんですね。私は人間だ、I am human being ってね、ああと思ってその瞬間ですね、ブクブクって沈みかけた。ただね、今日3つ目のポイントはね、これ沈みかけたのでって書いてあるでしょ。沈んでないまで、沈みかけてブクブクって言いかけた、その瞬間にペテロは叫んだんです。主を助けてくださいって。でね、ペテロのいいところはここなんですよ。大胆に足を踏み出すけど、同時に人間らしいですね、彼見て怖くなって死んじゃうと、ね、弱いでしょ。でも彼はそこですぐ叫んだんですね、助けてくださいって。ある方は沈みかけても叫ばない。 だからね、人に意地張るのは構いません。神に意地を張らないように、ね、プライドは全部悪いとは言いません。でも神の前のプライドは愚かです。この時ペテロはすぐに叫んだ、主を助けてくださいって。その瞬間イエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた、信仰のする人はなぜ疑うのかって言って助けたわけでしょ。で、ポール牧師面白いこと言ってました。彼は何回も手術して死にかけてるんです、一回ね。で、ある時胃が悪くて進学校でね、あ、でもこれぐらいなら経験上ね、まあ、祈れば治ると思ったんですって。で、しばらく放ってて、さあそろそろ祈ろう、ね、神様治してくださると思って祈ったら治らないんですって。そういうのダメなんですね。これぐらい祈ったら治るって、ね、さあそろそろ祈ろう、治してもらおうなんて、こういう心の姿勢が悪いんですよね。で、ね、それで見事に治らない。ほいで全然治らなくて、うーっと思った瞬間、パッとこうお腹の中で、パッとこう破れて、胃が破れて血が出てるのが分かったんです、自分で。あーっと思った瞬間、死ぬと思ったんですって。本当に死ぬと思ったんですよ、その瞬間。あー、ダメだと思って、ふーっと血が遠のいていって、これが死ぬことだなと思ったんです。その瞬間、神様助けてって、神様助けてって、心の中で、助けてってこう叫んだんですって。それはもう本当に真剣な叫び。その瞬間、ふっとこう喉に戻ったんですって。それで救急車で慌てて新学校で運ばれて、でもうその晩家族みんなが周りに呼ばれて、いつもよく話す先生が呼んで、今晩が危ないという時だったけど、その時もパウロ牧師は大丈夫と思ってたって、あの時助けられたからってね。で、面白く言ってました、神様助けてって、その一言で助かったって、心からの真の叫びだからです。でね、今日は姉妹が来ておられますね、洗礼を受けて、3月29日に洗礼を受けた姉妹が来ておられますけどね、姉妹はですね、うんと前にコンサートに来て救われた後入院されたんですね。で、先生が、ね、生きてるのは不思議だっていうぐらい危なかったわけですよね。でも姉妹は教会に来てイエス様のことを信じたんだけど、聖書を持ってたわけじゃないし、それ以上詳しく知ってないからあんまり詳しいこと分からなかった。でもイエス様に向かって、まあ、朝晩イエス様助けてください、イエス様助けてくださいって祈られたんですよね、と明かしされました、洗礼の時に、ね、そしたらですね、癒されたんですよね。で、先生がもう生きてるのは不思議だけど退院していいよって言われて退院されて、22日に礼拝に来て29日に洗礼を受けたんですよね。で、彼女が祈ったのはイエス様助けてくださいって、でも心の叫びですよね。心も体も助けてください、助けてくださいって言ってみたらね、心の底から助けてくださいって主に叫ぶとね、主は助けてくださるんです。ペトロはこの時ガリラ湖をよく知っていて、沈みかけた瞬間マジって思ったんですね。その瞬間、助けてって言ったんですよね。さっきまでは信仰の勇者で素晴らしいんですけど、今度は怖くて沈んじゃった。でも助けてって言ったら助けてもらったんですね。イエス様は信仰を持って倒す奇跡を見せますし、失敗して愚かになっても助けてって言うと助けてくれるんです。だから安心して皆さん踏み出しましょう。不信仰になって失敗したらどうしようなんて思わなくていい、言えばいいの、助けてって。だから恐れないで踏み出してほしいんですね。なんかってね、踏み出さないと技は起こらないんです。もし賛美の働きに踏み出しなかったら、今でも賛美はやってると思いますけど、今の働きはしてないでしょう。海外選挙の応答しなかったら、今でも、ね、海外選挙してる教会はすごいですねとかね、自分の教会もっと変えればいいのにとかね、言ってるかもしれませんね。いや本当に踏み出さない限り何も起こらないんです。踏み出さない限り、いやね、主に言われた言葉に応答していくときに奇跡が起こる。で、失敗しても助けてって叫ぶと、神様は即座に助けてくださる方なんですよね。まあね、その後にね、助けた後に、ね、どうして疑うのかってこう、ね、愛を持って注意されますから、皆さん前を持って注意されるかもしれませんね。でも助けてくれますから安心してください、ね、いつも私だったらね、こう溺れかけながらね、分かったか、悔い改めるかとか言ってですね、分かりました分かりました分かりましたとか言いながらやっと助けるっていうね、人間って悲しいけどそういう傾向ありませんか。で、世の中の修行ってそういうところありませんか。この壺買うなら助けてやるよって、買うか買うかって、買うか分かったとか言ってそういう感じでしょ。主様は瞬時に助けてくださって、それから愛を持ってね、どうしても信仰なんだって教えてくださるんですね。だから私たちはもっと大胆に主の言葉に応答してほしいんですね。その時に奇跡を見る。で、これから主の技が始まってくるのは今までになくもっと大きくなってくると思いますけども、その時できそうなことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。私は長崎に来た時に、これ説教ありますけども、最近あんまり言ってませんでしたけど、ビジョンが与えられたんですね。それはね、ここは ここの長崎の町だけはリバイバルという言葉を使えれるんですね。あの他の町は厳密にはリバイバルって一回ダメになったのが再び復興することだから、まだ日本はそんな人が救われたことはないから、リバイバルってじゃなくて新しく聖霊の話題が起こるということなんだけど、長崎は本当に人が救われてたんです、町ごと、ね、それでここで見せしめにやったぐらいだから、まさにリバイバルなんですね。で、あの私大阪なんですけど、奈良県に奈良市って、あ、奈良市じゃなくて天理市ってあるんですね。今日入れたらみんな天理の発表来ててね、ゴミ一つない町ですごいんですけども、私はあのここに信仰の町ができるっていうのをね、夢見てか信じてきたんですね。で、2つ大きなビジョンがあって、1つはね、精神科を中心とした総合病院、ね、会見のところでは野菜が流れているとねだからね、お医者さんはね、治療に当たってまず最初に一言祈ってから、それから、ね、視聴神経を当ててくれってね、薬を出す人はね、主が癒してくださいますって言うなら薬を出してくれる。あの医療もきちっと勉強するんです。いいですか、医療をいい加減にしちゃいけません。きちっと最先端の医療を勉強しながら、最先端の医学を適用しながら、だけど本当に神様を立った総合病院っていうのはこう真面目に夢だったんですね。夢っていうか神様すると思ったんです。それでもう一つは学校、保育園幼稚園から小中高大進学校大学まで含めた学院で、日本の大学って若い人が行くことが多いですけど、海外はそうじゃない、一回社会に出た人が戻ってくるのが大学で大学院なんです。だから必ず家族寮があるんです、海外の大学には。そういうね、こう本当に 寮を敷設した大学っていうのは、ね、そういうのをね思ったんですよ。で、私ね、今まであんま言わなかったんですけどね、言えって言われてきたんです私再び。で、神様するとただね、お会いの時代短いからね、バッとできてさっと地下に潜っちゃうでしょうね地下教会にね。でもね、私、はあ、その幻を持ってきたんですよね。私が怒ると思ってるんですよ。いやね、ここに信仰の町を神が作られます。そこに向かって私は、ね、信仰の足を踏み出すのです。で、神がなさいますので、ね、全然力はありませんが主がなして言われますよね。で、この町はそういうことを言っていましてですね、十字架を追ってたくさんのクリスチャンたちがいた町です ね。で、そういうね、神様のビジョンが与えた。で、そこに向かって信仰の足を踏み出して共に歩んでいきたいなと思うんですね。一番最初に言った魂への神からくださる上書きを持って、そういうね、神の稽古をね、共に見ていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人の人たちを満腹させられました。あなたはそれで十分だと、その足りないものではなくて、そのあるものを本当に感謝して、イエス様と思っている感謝して祝福されて、そこから奇跡をなさいました。私たちも今与えられている能力、時間、お金、人、今あるものを本当に感謝しながら、そこからなされる神の奇跡を期待して、イエス様、感謝することができる力を与えてください。イエス様、ペテロはイエス様から来なさいということをもらったとき、大胆に船から出て湖を歩きました。私たちもこの船から出る信仰という意義をくださって、神の言葉があるとき大胆に踏み出していくことができるように導いてくださることをお願いいたします。イエス様、ペテロはそれでも風を見て恐れて沈みましたけれども、その時助けと叫んだらすぐに主が助けてくださいました。私ももっと大胆に、もっと素直に神に向かって叫ぶことのできる素直さと大胆さを与えてください。あなたは心の叫びに応えて必ず助けてくださいますから、その叫びを私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。祈りたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、お一人お一人の心からの叫び、願い、求め、自分のことや家族、友人のこと、その一つ一つに答えてください。心と体に触れて癒しを与え、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。喉に触れてください、癒されよ。耳に触れてください、癒されよ。イエス・キリストの名によって膝に触れてください、イエス様と命ずる。膝の痛みを消えてなくなれ。腰の痛みをイエス様と命ずる、癒されよ。神様、十字架の血の力を持って今痛んでいる部分に触れて、その痛みを根本から取り除いてください。完全な解決ください。癌も取り除いてください。 主よを取り除きなさい。がんと主よイエス・キリストの名によって命ずる。その人のうちから完全に出て行け。皆様、がんを取り除いてくださり、主よを全く取り除いてください。ポリープを取り除いてください。私はあなたに私の手を入れていきます。あなたが私を真剣に求めるまで、私は愛を持って手を入れていきます。愛する子よ、私を求めなさい。その時はっきりあなたは私の手が伸ばされるのを見て驚くでしょう。あなたの計算や考えを超える私の働きを私はあなたにしたいと思っています。でもあなたは私を求めません。私はあなたが私を求めるまで私の手を伸ばしていこう。大胆に私に求めなさい。その時私の手を具体的に伸ばしていこうとしております。人の言葉が引っかかっていて、その言葉でなんかすごく心が窮屈になっている人がいますけれども、主は言われます。私の目にあなたを加えたっとい。私はあなたを愛している。あなたのよく知っているこの御言葉をあなた自身に向かって私が語っていることを覚えなさい。人の言葉で翻弄されてはいけません。それは罠です。しっかりと私の言葉によって歩みなさいと主は教えます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いします。